ミュージックゼロチャンネル。
まあ僕塾講習やっておりまして、今夏季講習なんですよね。今ってまあ聞いてる皆さんは9月ですけれども、撮ってる時は8月なんですけど、8月といえばね、塾は夏季講習なんですけど、で講習の時期となると、この番組をずっと聞いてる方だったら知ってると思いますけど、僕はねフレッシュネスにすごい行くようになるわけですよ。フレッシュネスバーガーに、その勤めてる塾の近くにフレッシュネスバーガーがあって、そこたまたま一回行ってみたら、すごいね、喫煙スペースが2階にあるんだけど、すごい抜けがいいところでね、街が見下ろせるようなところで、日当たりが良くて、なんかしかもなんかほっとかれてる感じがあって、すっごい落ち着くんで、そこに行くようにしてるんですね。で今さ、ラッシーフェアなんですよ。ラッシーってわかる？なんかなんていうの、白い飲み物、ヨーグルトみたいな味するやつ、あれがねあってさ、でもう久々に行くんですよ。こうだから春季講習ぶりですよね、にこう行ってさ、そしたらその今これを押してますみたいな、フェアやってますって出てるでしょ。それでラッシーだったの、ラッシーフェアって書いてあって、飲んでみようかなと思ったんですよ。でパッと上見たら、そのラッシー、要するになんていうの、ヨーグルトみたいな白い飲み物の中にこう、オレンジ色がこう混じってる、マンゴーのもの と、紫色のラズベリーの2つがあったわけ。それでこう上見たら、その写真とともに書いてあるところにラッシーマンゴーって書いてあって、ラッシーラズベリーって書いてあったね。おおと思って、マンゴーの方が美味しそうだなと思ったので、さでその頼もうと思った時に、ちょっとふと本当にどうでもいいんですよ、細かいことなんですけど、あれマンゴーラッシーじゃないのかなと思ったんです。でも明らかにラッシーマンゴーって書いてあるんです。上がラッシーで下がマンゴーなの。じゃあラッシーマンゴーなのかなって思ったんです。長山さんどう思います？
マンゴーラッシー
の方がなんか自然ですよね。でももうだから何度もそう思って何回も確認したんですけど、上をラッシーマンゴーって書いてあるから、これはラッシーというカテゴリーの中のマンゴー味って感じじゃないなと。ラッシーマンゴーって書いてあるのね。で、この心の中でですよ、すっごい不自然な感じを感じながらですよ、アンナチュラルだなと思いながら、いらっしゃいませ、ご注文はお決まりですかってやった時に、ラッシーマンゴーでって言ったら、はい、マンゴーラッシーを一つですねって言われたんですよ。なんだろうなぁ。なんかこう、いろんなことを思いますよね。なんかこう、社員教育はしっかりしてほしいっていうことなのか、その、広告のさ、やった通りで統一しろよって思って。わかるかな？これたまにファミレス行くとあるんですけど、なんていうの？海の香りのするなんちゃらパスタっていうさ、なんとかジェノベーゼって書いてあって、それを注文取りに来た時に、海の、香りのする何々ジェノベーゼ、あ、ジェノベーゼお一つですねって言われると、と思って。もう何？じゃあホールではジェノベーゼ一つでもう通じてるの？と思って。くっそーと思いません？あれなんか。なんかちょっとなんて言うんだろうな、こう、杓子定規にやってるこっちが悪いみたいな感じになることがなんか嫌ですよね。真面目に言っちゃうんだ。真面目に全部言っちゃうんだって言われてる感じ。くっそーと思って。で、その次の日以降ずっと僕はもうマンゴーラッシーって言われしましたけどね。かたくなに言ってもよかったんですかね、ラッシーマンゴーって。でも、ちょっとフレッシュレスバーガーまだ多分フェアやってるから、近くにある人見てください。明らかにラッシーマンゴーって書いてあるからね。まあみんな気にしてないのか。どうなんだろうな。俺は結構あれはね、瞬瞬があった。これどうやって言ったらいいだろうみたいな瞬瞬があったんですけどね。まあ、マンゴーラッシーうまいんで。作ってくれる店員によって若干味の違いがありますけどね。マンゴーの量が違うんですよ、なんか。すげえ、オレンジ色の時とそうでない時があるんですけど、結構うまいから皆さん、ぜひ、行ってみてください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイト ミュージックゼロチャンネル2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも、今回も始まりました、忽那裕貴の50歩100歩ということでね、皆さん今日も50歩100歩の精神でね、あいつと俺はやっぱどうもはマイナスのものが多いね。これあれかな、四字熟語ってかその故事成語とかがやっぱ悪い意味の言葉が多いのかな。そんなことないよね。あれ他なんかあるかないね。難しいね。まあ いや50歩100歩で今日行きたいと思いますけどもはい、というわけで、今日のっていうかお相手は、長松さんでございます。高校の同級生です。よろしくお願いします。はい、というわけでね、ちょっとね声が枯れ気味なのはリスナーの方お分かりでしょうかね。やっぱりあの夏期講習でね、ちょっと喉を酷使する感じで、やってたんで、そのせいでちょっと声がガラガラしてますけどね。ちょっとお盆休みで今日もうね、その疲れを癒すためにもうとにかく寝てましたから、前いつぞやに話したあの ASMR を耳で聞きながら、あーって気持ちゃーって思いながらずっと寝てましたけどね。皆さん夏いかがお過ごしでしょうかね。あのですね、ちょっとね話したいことがありましてね、ものすごく話したいことがありましてね、前回前々回ぐらいで私告知してましたよね。あのスケキヨくんの呼びかけによって組んだバンドがあるわけです。あのバンド名が特にないんだけど、本当にスケキヨ、橋田博也、安田優作、忽那裕貴っていう、もうその4人なんで俺今自分の名前忘れたんでしょうねの4人なんですけど、まあ、で4人ともシンガーソングライターで、それぞれ弾き語りもやったりとか、ね、それで CD 作ったりとかっていう活動をそれぞれやってる人たちが集まってバンドやろうぜみたいな感じで集まって、スタジオで練習して、でまずはスケキヨくんの曲をやろうと。だからスケキヨくんのソロ曲ね、ソロ曲いつもスケキヨくんが、弾き語りでやってる曲をバンドアレンジにして、まあ、カバーっていうか本人歌ってるから なんていうんだろうな、まあ、それでやろうっていう呼びかけのもと集まったんですけど、でそのバンドの初ライブがあったんですよね。これ告知 しましたよね。なんかあのマイアミからあの来るアメリカのバンドの日本ジャパンツアーの中に僕らブッキングされてると。で英語ね、くすまさん話せるんでお願いしますよって店長さんから言われてたって話しましたよね。これね、あしてないっけ。それはだから答えていいわ。お前に振ってんだから。ごめんごめん。こっちの話なんですけど。長松さんが今ね、かたくなに声を出さなかったんですけど。いや、それを答えてくれよ。今、お前に言ったから。うん。その話してなかったっけ。そのマイアミから、この話はしたよね。マイアミから、アメリカのバンドが来るって話したよね。で、その前に僕が、新松戸ファイアバードっていう、そのライブハウスに、忽那裕貴のソロで出たときに、店長さんと話してるときに、今度あれですよねって、あのスケキヨさんと組んだバンドで出ますよねみたいなことを店長さんに言われたときに、なんかあれでしょ、アメリカのバンドの人と僕ら一緒なんですよねって言って、でいつもそういうアメリカのバンドとか外国人の人が来ると、それを対応するあの帰国子女の人がファイヤーバード一人いるんですよ。女の人でロットンさんっていう女の人がいるんですけど、でロットンがその日に限って休みなんですと。だから英語に堪能な人がスタッフの中に一人もいないんですよねって言ってて、あでも僕はちょっとね塾で英語を教えたりもしてるん でしかもこう会話で使える英語使えることって日本に住んでるとほぼないじゃないですか。友達で英会話なんていうの、友達で外国人がいない場合ね。で僕はいないのでちょっと喋ってみたいなって興味があったわけですよ。だからそれを言ってみたら、えマジですかって言って、結構なんていうのかな、10点満点の1ぐらいのテンションで言ったことを15で返された感じ。ね、ちょっと僕、英語を僕普段教えてるんでちょっと興味ありますよ。マジっすかみたいな。だから、ロットンさんが帰国子女の人がいないっていう事情があったからなんだろうけど、マジっすか、 じゃあ草さんリハーサルの時とかちょっと通訳お願いしますよなんて言われて、ああ全然いいですよいいですよなんて言ってたんですよ。で、いざ当日ですよ。あれは暑い日でしたね。もうあれですよ。思い出してください、皆さん。本当に、熊谷とかね、どっかの町はね、40度超えた日です。で、最高気温39度みたいな、もうね、頭おかしいんじゃねえかな、みたいな気候の日です。もうだから本当ぶん殴ってやりますけどね、気候。本当に。俺は本当に、あいつ、ちょっとまあ、ちょっと知り合いなんで、小学校一緒だったんで、本当に、お前いい加減にしろよと。これで絶縁になってもいいぐらいの感じで、本当ぶん殴ってやろうと思ってますけど、お前どんだけ迷惑してると思ってんの周りがと思って。本当にだからそれで最高気温が38度とか、39度だったかなぐらいになっててさ、で、もう本当、ライブは楽しみだったけど、外出たくねえなみたいな憂鬱な感じだったんですよ。ちょっと暑すぎるな、さすがにと思ってて。で、その日に、まあ家から遠いですからね、僕埼玉県なんで新松戸までかなり遠いんですけど、そこまでさベースを背負いまして、そうです、僕は弾けないベースを弾く人間ですから弾けないベースを弾くんだぜってずっと言ってましたから、それで電車の中で嘘ですけど、でずっとそれで武蔵野線に言われましてね、新松戸に行ったわけですよ。で入ったら、で、僕らが、そのリハーサルの出番って変だな。リハーサルの順番が一番最初だったんです、僕らが。だから、入るのも一番早いわけじゃないですか。で、入ったらさ、柱くんとかが来てて、で、まあその、マイアミから来るというアメリカのバンドの方はまだいないわけですよ。あ、どうも、なんつってて。で、まあ僕らですね、その、スケキオくんだったりが、こう、来始めて。で、そろそろ俺らのリハだなっていうぐらいの時間。で、まだマイアミの方々来ないんですよね。で、マイアミの人たちよりも何よりも、安川くんが来ないんですよ。ギターの、僕らのバンドの、ギターの子なんですけど、安川くんが来ないんですよ、全然。あれっつって。安川くん来ねえなってなってですよね。で、僕らのリハーサルの時間は確かね、2時半とかなんですよね。でも、僕、スケキヨくん、橋田くんはもう3人揃ってんです、とっくに。20分前ぐらいに。2時10分ぐらいにもういるんですよ。あれ、安川くん来ないね、つって。まあね、この人結構寝坊癖がある人なんですよ。スタジオでも結構遅れるんですよ。すっごいギター上手いんですけどね。すっごいギター上手い子で。で、来ないね、つって。で、スケキヨくんなんかはもう結構付き合いの長い、で、スケキヨくんよりも年下なんです。年齢で言うと、俺、スケキヨくん、安川くん、橋田くんなんです。橋田くんなんてまだ22歳ですから。僕35ですから、一回り以上違うんですよね。でね、安川くんは、ね、確か27か8ぐらい。で、スケキヨくんは62なので、だからまあ、総帥というかね、やっぱりね。だいぶ気を使いますよね、だいぶね。段階の世代だから。いや、段階じゃねえか。段階もっと上か。いやいや、スケキヨくんは32ぐらいか3ぐらいなんで、まあ、なんか、ちょうどみんな分かれてるんですよね。で、安川くんはその、だから、結構先輩なんで、スケキヨくんには。だから、優作遅いなとか言ってたんですよ。あいつ、来なかったらあれだな、エフェクターだなとか言って、エフェクター買わせましょうとか言って言ってて、これ、でもこのやりとりは結構その、スタジオの、に来ない、なかなか遅いっていう時とかも結構あったんですよね。でもさ、リハだからさ、やっと来たいじゃん、やっぱり。で、来ねえな、来ねえな、つって。で、結局来なかったんですよ。30分間ですよ。だから、ずっとリハやるときも、その、スケキヨくんが、まあ、ギターもう一人いるんですけど、みたいなことを言いながら、音ダーンって出して。でも、で、俺らもやるけど、まあでも、安川くんのギター入ったときのバランスわかんねえもんな、とか思いながらやってんですよ。って、いや、思いながら。で、どうしようか、とかって言って、で、俺らのリハ終わっちゃったんですね。で、3時前ぐらいですよ。そしたら、その、楽屋を出て、その、客席の方いたら、もうね、筋肉隆々の、その、メガネかけて、190センチぐらいある、アメリカの人、そのマイアミから来た男の人ですね。その、バンドの、ボーカルの人、まあ、中心の人がいたんですよ。それで、多分その恋人で、ある、で、日本ツアーについてきた恋人である女性と、で、バンドメンバーである女性と、っていうのが3人いたんですよ。それでね、僕大切なことを忘れていたんですよ。本当に。僕英語を話すの興味ある。うん。 それより何より人見知りだったってことを忘れてたんですね。それでも見た瞬間にわわわと思って、わあ話しかけづらい話しかけづらい、もういやあんまり話したくないと思っちゃって、そこから後ろ向き靴間が出ちゃって、それでそのなんでそもそもそのアメリカのマイアミのバンドがわざわざそのツアーで日本に来たかっていうと、一回日本のバンドがいるんですね、あのキャトルフィッシュフリッターっていうバンドがいて、そのバンドがアメリカツアーやったんです。でアメリカツアーやったところで出会ったアメリカのバンドなんですよ。で そのキャトルフィッシュフリッターが招待するっていうか、今度は日本に来なよっていう風にした感じなんですよね。でそのキャトルフィッシュフリッターのメンバーの方々もバーって来たんですけど、その人たちはすげえ英語苦手なんです。もうほんと片言でどうにか頑張ってあのアメリカツアーをこなした人たちなんですけど、でその人たちにバーって来たら、あのそのファイヤーバードの店長さんが大吾さんっていうんですけど、大吾さんがあちょっとちょっとつって、で俺その大吾さんのちょうど後ろぐらいにいたんですけど、キャトルフィッシュフリッターのバンドメンバーの人たちに、あのこの方くつまさんって言って英語がとても得意なんでつってあのでそしたらそのキャトルフィッシュフリッターの方々も、え本当ですか、あじゃあちょっとぜひぜひぜひって言って、僕らのちょっと2メートルぐらい先にその女性がいたんですよ。アメリカ人の女性がいて、あえ he can speak English つって僕をこう紹介してくれたんですよ。で僕の反応ね、はいつってすんげえちっちゃい声で手をスーって振っただけですね。英語は一言も喋るんです。だからそっからだからあの話が広がったら会話しなきゃいけなくなっちゃうから、あーはいつって、であの別の部屋に行きました。これ以上振られたら嫌だな思ってさーって行って、でどうしようかみたいになってたんですよ。でまだ来ないんです、安川くんが、おいおいおいおいおい、マジで大丈夫かみたいな。で、まあ、でも、出番は、実際の、その本番は7時半ぐらいだから、まあ、まあ、今3時だから、まあまあ、別に平気っちゃ平気だけど、つって。で、スケキヨくんが、あの、しばらくちょっと時間あるんで、あの、飯食いに行きましょうよ、つって、僕と橋田くんとスケキヨくんで、このバーっと、新松戸の街を、もう、くっそ暑い中ですけど、歩いてって。サティ行ったんですよ。あれサティだったよな。まあいいや。でそのなんかスーパー入ったわけ。で入って、で何食べますか。ほらフードコートとかあったりするじゃん。ちょっと大きめのスーパーだからね。でケンタとあとなんかこう中華料理みたいなとこと、あと丸亀製麺がありますよ。なんつって、橋田くんはその松戸の方にがあの住んでる場所が近いんでよく知ってるんですよ。でああつって、でスケキヨくんがじゃあ丸亀製麺行きますかつって。あ、俺、うどんとラーメン食わないんだけどな。これ前回言いましたよね。それ言い出せですね。おーおーおーつって。おー行こうよつって。すごいでしょ。気が小さいの出まくってるでしょ、俺。俺ね、そもそも気が小さいやつなんですよ。基本、とても。それがね、その、まずね、あの、アメリカ人の前で出ましたね、やっぱね。アメリカ人っていざ喋るとなったら結構、こう、なんていうの、上がるぜ。喋ったことある？ないか。あんまり想像できないでしょ。で、俺は英会話とか習ってたこともあるし、あの、まあね、普段英語使ってるし、リスニングもたくさん頑張ったから、そんなに、その他の普通の人と比べたら多分、そんなに、なんていうの？あの、準備が他の人よりできてるはずなんですよね。だけど、もう単純に人見知りが出ちゃうね、やっぱね。あと、あの、言葉が出てこないんですよ。やっぱり日本人だから、普段英語使ってないから、何をどう言ったらいいのか。はいって言った後。だって、いざアメリカの人目の前にして何喋る？だって、普通の会話として。わかんないでしょ？うん。ねえ、だからそれがもう何にも出ないからっていうのもあって、で、そこで多分もうあれだね、あれだね。小さな我が出たんでしょうね。これなんか心理学用語でありそうだけどな。大きな我と小さな我みたいな。そういうあの難しい話じゃないよ。小さい自分が出て。で、まあ丸亀製麺で、メンバー3人でこう、ね、あの、うどん頼んで3人で食ったんですけど、なんかねすげえ穏やかな時間ですよね。なんかね暑い中すごい冷たいあのラーメンじゃない、あのうどん食って、なんか割とスケキヨくんも橋田くんも激しめの音楽やる人なんですけど、2人とも普段喋ってるとすっごい穏やかなんですよ。であとなんかねこう目上の人を立てるってことをすごいするんです、二人とも。で、僕は運がいいことに一番年上じゃないですか。だから、なんか普通にただいても割と敬ってくれるんですよ。敬うっていうか、こう、礼儀正しくしてくれるんですね。 で、それもあり、あと、今日、その日、仕事があったんだけど、仕事を休んでそこを参加したの、平日で。で、今俺、本来だったら、塾で、小学生教えてる時間だな、みたいなところをさ、すんげえ涼しいさ、丸亀製麺の、新松戸のフードコートで、なんか、チュルチュル、その、麺をすすってる感じ？俺、これからライブなんだよな、とか思いながら。なんかね、すごい、なんか、なんて言ったらいいのかな？誤解を恐れず言うとね、天国に来た感じですね。なんつったらいいの？なんかこう、あの、現実から隔離されたところに急に来た感じ？夢の中にいるみたいな。
非現実的。
そうそうそうそう。あの、天国とか夢ってあれで、夢みたいって夢じゃなくて、あの、現実とだいぶかけ離れてる。だって、知らねえ街の、なんかさ、地元の人がしか行かない感じの丸亀製麺に普通にフードコート座って水飲んでる感じが。で、そこでこう時間潰してたんですよ。で、もう5時とかになってんですよ。で、本番2時間半前ですよ。仮にですよ、あの、安川くんがずっと寝てたとしますよね。で、その安川くんが住んでる町から新松戸までって、まあ、早く見積もって1時間ちょい。で、なんか乗り換えとかいろいろ考えると、もしかしたら1時間半かかるかもしれない。そしたら、最悪でも、5時半には、その LINE とかに、すいませんって、寝坊しましたって入ってくんないと困るわけ。で、もう4時半過ぎて5時になる感じなのね。で、LINE から、いくらメッセージ送ったり、電話したりしても、一切出ないわけ。で、あれ？これ、本格的に3ピースでやる感じっすかねっていう。で、まあ、できなくはないですよ。だって、スケキュー君の曲だし、スケキュー君がガーッとギター弾けば、別に一応そのグルーブとしては成り立つから、練習してた感じとは違いますけどね。ギター一人いなくなっちゃうんだから。だけど一応できるけど、この感じわかるかな？その、それならそうで、そう決めてほしいんですよ。3人とも。わかります ?3 ピースなら3ピースで、3ピースでやろうって決めたいわけ。だけど、リアクションがないから、3ピースでやる可能性を 40% ぐらい残しつつ、でも今までの練習通りの4人でやりたいねっていうのが残ってるっていう、この、なんか、あれですよね。あの、すっげえ下痢の腹なのに、うんこができらない感じ。それで、こう、トイレ行っても、お腹痛いんだけど、全然便が出ないまま、早く出ろよ、しっきりしたいからよ、ってなる感じ、わかります？その感じですよ。いや、だから、それならそうで、もう無理なら無理で決まってほしいじゃん。そしたら、じゃあ、こういう風にやろう。あそこの、4人じゃないとなりたかったなかったあの部分は、こう変えようとか、こうしよう、ああしようってできるでしょ。でも、安川くん来るかも、みたいなのがまだ残ってるから、どうしようかな、とか言ってたんですよ。そしたらさ、で、まあ、その、まどろみの丸川製麺を、丸亀製麺を、ね、後にしてね、もうそろそろ戻んなきゃねっつってファイヤーバードに戻っていったんですよ。で、ファイヤーバードに戻ったぐらい、戻った瞬間ぐらいに安川くんから今起きましたっつって、それがね5時半ぐらいですよね。だから7時に着きますと、出番7時半ですよ。それでよかったっつって、その4割ぐらい膨らんでいたその3ピースの案をビュンって消しましてね、どうにか練習通りできるねってなって、で、まあ、なんとかギリギリ来ましてね。で、一応、そのね、できたんですよ。練習通りは。で、その模様はですね、YouTube で全部公開してますんで。僕のベーシストデビュー姿は。まあ、スケキヨくんが上げてくれてるんですけど、まあ、残念ながら僕の顔一切見えませんけど。スケキヨくん、僕なめぐらいかな。俺の、その、ベースを弾いてる体しか見えない。で、奥にスケキヨくんと安川くんみたいな感じの、まあ、画角ですけど。まあ残念なこともねえけどな。この35のおっさんの顔見えなくていいと思いますけど、そういう映像がありますんで、まあ結構いい感じの音で撮れてるんでね、ぜひね、聞いてほしいんですけど。いやーでもね、楽しかったですね。非常に。やっぱまずね、一つ言いたいことはね、やっぱね、音がでかいって楽しいね。音がでかいって楽しいねって。やっぱりマイアミの人がいたから通じないけどね。思いっきり日本語だからね。いや、なんかやっぱ今弾き語りで結構ライブ今出てることが多いけど、やっぱりバンドって音でかいじゃん、当たり前だけど。音でかい中に包まれるってやっぱ楽しいですよね、やっぱね。で、そうそうそう。それでね、そう、俺ね、それ緊張してることが一個あってさ、その3ピースになるかもっていうことで、 え、なるのならないのって、ちょっとやきもきしてたことは一個あって、それ何かっていうとね、その、その、スキキオくんのバンドで、スタジオ入ったのって結局本番までで3回ぐらいしか入ってないんですけど、その2回目の時にですね、なんか、まあ僕ドラム叩くの好きなんですよ。で、ちょうどその、スケキヨくんのその本番でやろうって言った曲たちを練習一段落した、でもまだ時間あるっていう時に、橋田くんがドラム叩いてるんですけど、橋田くんの、がこう一回スッとドラムから、どういったから、ちょっと俺にも叩かしてよっつって、こう、休憩中にこう叩いてたんですよ。こう叩いてたら、なんかあのスタジオってで ホワイトボードとか借りれるんですよ。でホワイトボードに、なんだあれ、なんどういうきっかけだったかな、なんかスケキヨくんがちょっと曲作りましょうよって言ったの。 この場で今即興で曲作りましょうよっつって、でその作りましょうよって言った時に俺ドラムの席にいたわけだから、なんか知んないけどそれドラムを叩くことになったんですよ、そこで。その曲は、それでスケキヨくんが、じゃあちょっと今僕がコード進行だけ決めますって、こうコード進行バーって書いてったの。 A メロこんな感じでとかって言って、でこれで一回ちょっとで、リズムこんな感じ、テンポこんな感じでいきましょうみたいな感じで、まあ適当に俺がドラム叩いて、であの橋田くんが、ちょうど僕がドラム叩いてるから空いたベースをね、こうしょってベースを弾いて、でこうバーってやってたわけで、メロディー誰つけるとか言って、なんかみんなちょっと遠慮してるっぽかったから、あのね、そのドラムのところにちょっとだけあのスケキヨくんの曲で橋田くんがコーラスをやる関係でこうマイクがあったんですよ。だから俺がそのジャーンってやってる曲からね、適当にこう歌をメロディーを入れたのね。でできたんですよ、曲が。そう、一応その形になって、それですごい、まあふざけながらですよ、なんかちょっとじゃああれだよ、あのビーチで水着の彼女見たみたいな歌にしようぜみたいなっつって、でなんかふう、なんていうのかな、ちょっとムカつくなみたいなコーラス入れようよとか、なんかこう笑いながら作ったのね。で、そしたらさ、で、まあ、できたね、なんて言ってたら、スケキヨくんが、これライブでやりましょう、つって。マジで？つって。いやいや、だって、もう練習あと1回か2回しかできないのに、つって。しかも、ドラムって練習できないじゃないですか、家で。ベースギターはあれだけど、いや、やりましょう、つって。それで、やることになったんです。で、それしかも、アンコールでやろうと。アンコールもしかも、なんか、あの、スケキヨくんの作った言葉だと思うけど、セルフアンコール、つって。その、俺らがやる曲全部ボーンって終わったら、俺らでアンコールっつって、それで、アンコールどうもありがとうっつって、マッチポンプですよね。自分たちでアンコールって言って、どうもありがとうって言って、そこで俺と橋田くんがパート替えをして、じゃあ僕らの新しい曲聴いてくださいっつって。今まで5曲、スケキヨくんのソロ曲をやったのに、いきなり全然関係ない曲、しかも俺がボーカルでね、ドラムボーカルで。っていうのをやろうってなってたのね。で、なってたんだけど、ドラム叩きながら歌うっていうのはさ、だってただでさえドラムを普段叩かないんだから、叩きながら歌うって大変じゃないですか。だから、あの、安川くんに、これがやっぱあの、あれですよ、全員シンガーソングライターっていうか、全員シンガーの強みで、ちょっと、安川くんさ、あの、B メロを歌ってくんないって言ったんですよ。そうすれば B メロがこうドラムにこう集中して、で、サビでまた歌うっていうことができるから、わかりましたっつって、で、俺が歌詞書いて、で、歌詞を、その、LINE で送っといたんですよ。だから、それがあるから、やべえ、ラストの曲、B メロ、安川くんいねえと、やべえなって思ってたわけ。それもあって、来るなら来る。来ないなら来ないで、どうにかしないとっていう。で、俺はその時言ってたのは、だから、スキキヨくんか、橋田くん歌ってよ、つって。その、B メロは、なんて言ってたの。でもなんかこの流れだと、俺が全部歌わなきゃいけなさそうだな、みたいな感じがしてたのね。で、安川くん来てくれたんですよ。で、来て、あ、よかった、練習通りできると思って、あの、いざそのラストの曲ね、安川くん B メロ歌ってくれませんでしたよ。忘れてて。結局だから俺が歌いましたよ、B メロ。で、あの、結果、それに一番ムカついてます。遅れたこととかじゃなくて、B メロ歌ってくれるはずだったのにと思って。で、あの、終わって楽屋帰ったら、安川くん、ごめんなさい、すいません、あの、歌うの忘れてました、つって、言われちゃったんですけど、そういうね、まあなんか、そういうドタバタはありましたけどね。でもなんかね、ベーシストデビュー、とっても楽しかったですよ。だ今後も、ちょっと、あの、続けると思うんですけど、このバンドは。まあ、ただ、ちょっとドラムがね、ドラムはもう脱退なんですけどね。9月で脱退なんですけど、方向性の違いにより。橋田くんがいなくなっちゃうんですけど。まあ、でももう別の後任がもう決まってますんでね。あの、この4人のバンドは、あの、続いていく、みたいですけども。うん。だから、俺でも本当思うんだよな。スケキヨくんこれ聞いてると思うから、これね、スケキヨくんになかなか言えないことなんですけど、本当に。一回聞いて、 それは意見のつもりじゃなくて、聞いたんですけど、僕は実は意見だったことがあるんです。ここで言っていいですか？スケキャン君もこれ聞いてるかもしんないからな。俺ね、バンド名つけた方がいいと思うんだ。あの、スケキャン君はなんかこう、あれがあるんですよ。考えが。やっぱり、みんなの曲やったりやらなかったりもするし、抜けたり入ったりが自由にできるような感じにしたいんでって言ったんだけど、あの、単純にね、あの、DJ の人がさ、あの、その新松戸でね、DJ の人もアメリカの人だったの。で、アメリカの人に、が毎回、その次に出てくる人たちを呼び出ししてくれてたのね。NEXT! NEXT BAND! みたいな。で、それでさ、俺ら超呼びづらそうだったの。で、俺がその呼び方を全部教えたんだけど、その時に全部言うのは無理だなと思ったから、全部下の名前にしてもらったの。スケキヨ、ユウキ、ヒロヤ、ユウサクみたいな。スケキヨ、ユウキ、ユウサク、それからヒロヤって言ってたんですけど、ちゃんと言えてたけど、なんか言いづらそうと思って。スケキヨくん、バンド名決めねえか。いや、あっていいと思うんだけどな、俺。で、その時に、そのさ、バンドでその時やる人の曲の多さによって、例えばフィーチャリング、スケキヨとかさ、フィーチャリング、くすまゆうきとかでいいんじゃねえかなと思うんだけどな。なんか、バンド名っていうかユニット名じゃないけど、何かしら名前ゴンって決めた方が、だってなんか字面がさ、ねえ、と僕は思いますよ。っていうふうに、さっき長松が言ってました。スケキヨ、スケキヨくん。僕の意見じゃないです。あの、さっき長松が、あれバンド名決めた方がいいよな。ちょっと、なんか違うんじゃないかなと思うよな。っていうふうに、長松が言ってたことを僕は今メッセンジャーとしてね、伝えてるだけですから。さあ終わりましょう。じゃあ今日はすごい目で見てました今長松が。番組には皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。アカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索してください。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さようなら。